ペットの避難どうしよう、ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
FM870 ラジオミックス京都マキコミックス火曜日、さあただいまお声いただきました大国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月は5月ということで、はいはい、キス月にご出演いただく予定なんですけれども、はい、ペットの防災についてお話しいただきます、はい、上京区京極自主防災会ペット防災担当大国智子さんです。言えた、
長いわって感じなんですけど
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの方こそ呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。今私がちょっと長い肩書きをご紹介させていただいて噛まずに言えてほっとしてるんですけども、
はい、ありがとうございます。
このペット防災担当って一体どういう
ねえもう本当これいろんな方に聞かれるんですけど何してるんですかみたいな、何してんやろうって感じなんですけど、
初めてお聞きする肩書きな気がするのですが、
ね、でも実は増やしたいなっていうのがね、一つ実は希望としてあるんですけれど、もともとうちのその自主防の会長さん、京極自主防災の会長さんがもう名前出していいかな、星川さんなんですけど、星川さんに命名してもらってたんですね、
はい、
で星川さんがちょっと手術でちょっとワークショップに出られない時がちょっとあって、はい、よかったら出てみいひんかって言われたんです、
はい、
でその時にちょっと役職みたいなのがついてた方がいいやろうっていうのと、あと星川さんの優しさみたいな、
はい、
急にそういうところ行かすことになるので、はい、何かしらそのちょっと話のネタになった方がいいんちゃうかなって思うところももしかしたらあったかもしれないんですけれど、でそれでペット防災担当っていうのがついてて、そうなんですよ。それからペット防災担当って言い始めたんですね。ちょうど2年前なんです、
は
い、
そうなんですね。じゃあ、以来そのペットの防災を担当される
そう大国さんということで、ペット防災の説明会とか、はい、あと同行避難訓練も、うん、実は自分 その学区の中でさせていただいたのが去年なんですね。
そうだったんですね、うん、
なので、その辺の整備について、いろいろとその知恵出ししたりとか、はい、あと、その準備は何が必要かとか、あと、その情報提供みたいな形でちょっとお手伝いすることが、
はい、
できるようになってっていうか、私がさせてくださいって言うたから、
あ、
それでああみたいな感じでよしよしっていう、そういう非常にも懐の広い温かい方たちばかりでありがたい話です。
そうだったんですね。だから、はい、増やしていきたいという今先ほどねちょっとおっしゃいましたけれども、はいはい、他にもペット防災担当されてる方っていうのはいらっしゃるんですか？
うちのその学区の中でお手伝いしてくださってる方が女性お二人と、あと男性、実はもうみんなワンちゃん飼ってる方たちばっかりで、
はい、
これ幸いと何したらいいみたいな感じで聞いてくださってて、
そうでしたか。
だから私だけではないんですよね、ペット防災担当って。
そうなんですね、
ただいろいろとその法律のことであるとか、あとそのガイドラインとか、
はい、
その辺あたりの知識みたいなのをちょっと勉強してることもあって、好きでやってることなんであれなんですけど、
すごいな、
いやいやいやすごくはないです、ぜひ皆さんやってくださいって感じなんですけれど、でそれでちょっといろいろとその関わることが増えたんです。
そうなんですね。
おかげさまでね、
はい、
なんで商店街の中でチラシ配ったりとか、
はい、
ポスター貼りでご挨拶させていただいたりとかしていて、私もようやく顔を皆さんに覚えていただくことができたなと思ってて、
そうだったんですね。
そうそうそう。
そっか、いやでもそうやって今そのペット ットの防災の担当をしておられるということなんですが、またどうしてその防災に防災です興味をお持ちになったんですか？
多分一番大きいきっかけは、私がその、犬の勉強しに行ってる訓練勉強しに行ってるところで、ボランティア募集してたんですけれど、それが新潟県の中越の地震がありましたよね、あの時期にちょうど勉強してたんです。
そうだったんですね。もともとそういうワンちゃんを通して何かできることはないかということでお勉強しておられた、
で、勉強しに行ってたところが伊丹にある日本レスキュー協会っていう協会で、そこがジャパンドッグアカデミーっていう学校を通学制でやってた時期だったで、今通学制じゃなくて通信制になっちゃったんですけれど、そこで、3年間毎週水曜日、私もフルタイムで仕事をしながら、唯一の休みにそこに通うっていう非常にハードな3年間を過ごしていて、そこに通うきっかけが、犬飼うんやったら犬のこと勉強せなと思ったのが一番最初だったんですよ。
ワンちゃんを飼うためにそれだけの勉強、
なんかトレーナーになるとかっていうのはあんまり考えてなくって、リードの使い方とか、呼び戻しの仕方とか、でもそれもみっちり教えていただいて、そこがちょうどレスキュー協会っていうぐらいやから、救助犬を育成してる、ところだったんですね。今もそのネパールに行ったりとか、いろんなところに外国にも派遣してるような協会なんですけれど、だからその防災を考えるっていうこと、その防災を考えるのと犬っていうのが、その勉強してた先でもつながっちゃって、あとはそのレスキュー協会が作られたきっかけっていうのも、阪神の震災からなんです。それがきっかけで伊丹にできてるんですけれど、そういうのもあって、私の中にその防災っていうのがなんかずっとくすぶってたっていうよりも気になるもの。
そっか、じゃあもう何よりも根底にそういうところがあったんですね。
そう、だからなんとかせなあかんことなんやなっていうのが、なんかずっとあって、そうなんですよ。だから当時は正確な訓練とかをいかに頭に叩き込むかとか、あとその犬っていう動物はどんな動物かみたいな、もうそんなことばっかり勉強してたんですけれど、いざボランティアでその中越の被災地に行くことができて、
行かれたんですね。
行きました、もうめっちゃ冬で1月の半ば前ぐらいやったかな、一旦は3日間か4日間か、小千谷の方でホテル借りてもらって、でそこで生活しながら、生活言ってもね、泊まるだけなんですけれど、行かしてもらって、だからその被災地がどんなところかっていうのが、なんかその体に染みたっていうかね、
もう本当に目の前でやっぱりご覧になって、テレビとかで見たり聞いたりしてるものとは違う。
多分なんですけど、1月の半ばの新潟って超どか雪の時期なの で、
ね、
雪で全然見えないんですよね、道の様子とか、でその中でその生活してる方たちの表情とかお顔とか見てると、やっぱりどんよりしてるんです。やっぱ明るくないっていうか、で雪を描くのが冬の仕事だっていうふうに言われて、おっしゃってた方がいらっしゃってて、でまずやらなあかんのは、仮設住宅の屋根に積もってる雪をかかんとあかん、沈んじゃうから。
そうですよね、
1メートル2メートル積もっちゃうんで、
すごい重さになりますよね。
そうで、やっぱ下沈んじゃうとね、床がやっぱりなんていうのかな、湿気で大変になってくるんで、まず上かかんとあかんっていうのが言わはって、でその次に家の前かかんとあかん、であと車出さんとあかんから、車もかかなあかんで、車の前もかかんとあかんで、しかも倒壊した家の世話もしに行かないといけないから、そこに車で行ってで、そこも雪かきせなあかんっていうので、もう5、6時間雪かきばっかり。
なるほど。
でもう疲れて家に帰ってくるっていう話を聞いたりとか、あとその雪でそのなんていう倒れちゃってるんじゃなくて、はい、地震で倒れちゃってる家を、はい、雪原の中に何軒か見たんですよ、
はい、
でその様子を見たらね、あ、家が住めない、家に住めないってこういうことなんだっていう、なんていうのかな、絶望っていうか憔悴しきったような空気、あ、これがその被災地に来ないと味わえない空気感なんだっていうのがすごく分かって、でもしね、はい、京都で、
ええ、
それこそその例えば今すぐその地震が起きるか分からへんとかね、はい、やっぱり皆さん言われてるじゃないですか、
はい、
起きた時に、ええ自分はどうなんだろうなって想像したらもう薄ら寒い感じしかしなかったんですよね。
そうですね、
自分の身にこれ起きてみっていう風に言われたような気がして、
うん、
でそれで、あ、防災のことなんかせなあかんなって感じたんです。まあそれは多分行った方みんなそう思ってるんちゃうかな。
なんですね、
何かしらに携わらんとこれ、加減にしてたらあかんことやなって感じたんで、まあ、加減って言ってもやれることって言ったらね、たかが知れてるんですけれど、
ね、そのやろうと思うきっかけっていうところが、まずその実際に目の当たりにして、はい、で
そうそうそう、
お感じになったことですから、
あと人と話したっていうのが大きかったかもしれないです。その物の空気っていうよりも、うん、その元気のなさだとか、はい、あとその明るくしてる子どもたちは、
うん、
その時ね、あの幼稚園にその慰問で犬連れて行かせていただいたんです、
は
い、で、まあ、みんなで鬼ごっこしてワーキャーとかってやってて、
はい、
で、あの保母さんとちょっと話すことができて、でその時に言われたのがね、あの実はね、
はい、
昨日にようやくトイレが開通したんですって言われたんです。
じゃあそれまでは、
そうだから10月に地震が起きて私たちが行ったのが1月なんですよ、
はい、
トイレもない状態で、あの子たちはただね、すっごい明るくって子供らはね、もう犬見てキャーわー言って、でみんなで鬼ごっこだわーみたいな、うん、そんな感じだったんですけど、あ、そうか、大人たちはこういうしんどさ抱えたはんねんなっていう、でそれを見てる子供たちの気持ちもやっぱり想像しちゃった、
うん、
もういっぱい犬で遊ぼうっていう、うん、なんかそんな雰囲気をちょっと味わったんで、
はい、
まあね、外から来たらね安全な家があるわけだけれども、この子たちってっていうふうにやっぱり思うと、あ、なんか教えてもらったことちゃんと生かさんとあかんなっていう気持ちはやっぱさすがに芽生えましたね、その時に。
だったんですね。なんかそこできっと大国さんを駆り立たせるものがふつふつとは言ってきたんですね。そうそうそうそ
う、だからもうあのペット防災担当、うん、皆さん巻き込み
巻き込み、まさに巻き込み、
まさに巻き込んでる、ね、他の学でもね、あのなんていうのかな、いろいろ知恵出し合って、
うん
うん、なんかそういうことできたらいいなと思ってくださってる方がもしいらっしゃれば、あの一緒にやろうぜみたいな気持ちは結構あるんで、うん、だからあのうちの学校だけではなくていろんなところで増えてくれたらいいなっていう
ね。でもそうですよね、うんうん、その私が住んでる地域で実際そういうそのペット防災担当っていう方がいらっしゃるのかっていうことも正直あの、はい、今、うんうん、知らないということに気づき、うんうん、どうなんだろう
多分ね、あのいなくてもそういう名称がついてなくてもなんかしたいなと思われる方っていうのは結構いらっしゃるとは思うんです。自分がそうだったように、
う
で、あの私の場合はあの避難訓練が学区であって、
はい、
で、あ、あの方が自主防災の会長さんだと思って、うんうん、
はい、
で駆け寄ってすいませんお手伝いさせてくださいっていう直談判をしたっていう。
おー、すごい、
うん、そうなんです、だから、なんかきっかけがあれば、中に入っていろんなことしていけるんじゃないかなと思ってるし、もちろんあの自主防の方とかでも人材不足っていうのはね、あのずっとの課題っていうふうに聞いてるので、 うん、あの若い方増えるっていうのはいろんなところで、うん、あの実現できたらいいなとは思ってます。
そうですよね、うん、もしあの今このラジオを聞いてくださっている方で、はいはいはい、あの我こそがもしくはあの興味がある
ぜひ
できるのかななんてそんな思いがある方、うんうん、ぜひねあの
そうそうそう
大国さんに、はいはい、ご相談いただければ
ただねガイドラインとかいろいろ勉強せなあかんこといっぱいあるんで、うん、やっぱりあの、ね、みんなそのペットだけではなくて、はい、いろんな方が入られる場所が避難所だし、はい、避難所だけではない避難の仕方っていうのも勉強しないといけないので、うん、そこはあのやっぱり気持ちだけではなくって、はい、やっぱベースは作っといてほしいなっていう、
うん、そうですねあの気持ちはまず
そうそうそうそうまず気持ち
ですね気持ちはあった上であ
とそうそうそうそう
必要な知識をしっかりと身につけ、そうそうそう、うん、実際にそうでないと何もできません
よね。そうですね、だからアイディアも出せないだろうし、うん、そこはあのいろんな話し合いの中で見つけていけるんじゃないかなと思ってます、
はいね、またそういうその勉強の仕方っていうんでしょうか、情報収集のことについても、
は
いはい、まあ、いろいろ、
はい、そうですね、
大国さんから教えてもらいながら
レクチャーみたいな、なのでうちでも、うん、あのうちの学校でもまた説明会とかしていきたいねって話をしてるので、またあの、ね、こちらのラジオ局であの告知して、はい、あのいろんな学校の方が参加できるような形ができれば、まあ、それに越したことはないとは思ってるんです、ね、だから来させてもらってありがたいなと思って、
ありがとうございます。
呼びかけができる、
そうですよね、で反対にあの気になっていた方、知らなかった方にとってもあの聞いていただくことで、はい、あこういうことができるんだっていうきっかけに、ね、してもらえると嬉しいです。
それをまた自分の学校でも活かしてもらって
ね、いやそうだったんですね。いやでも、ね、そうやっていろんなご経験をされた中で、うん、いろんなことを感じてこられましたよね、きっとね。
そうですね、あの なんて言ったらいいんだろうな、うん、あの帰ってきて、はい、あの新潟から帰ってきてホッとしたっていうのと、うん、これがもしも壊れたらって考えた時に、うん、やっぱ若干鬱っぽくなりましたね、うん、私でも。
そうでしたか、うん、いやでもそれぐらいもう見るっていうことを実際に体験するっていうことは
見てほしい、ね、あのまあまあ見てほしいって言ったらあれですよね、あの被災地の中にそうやって物見遊山で行かれる方っていうのが増えてしまうのは良くないことだとは思うんですけれど、うん、何らかの形でボランティア参加してみたりとか、はい、あの雪かきとか、うん、あの瓦礫撤去とかいろんなその手が必要な場所っていうのがまだまだたくさんあるんで、はい、あの一度そういう経験をするとやっぱ自分に置き換えて考えることができる、これはすごいことだとは思います、うん、あの手がせて差し伸べられて、はい、瓦礫がなくなる、うん、でそして持ち帰る人間がそこでまた何か生かすことができるっていうのは、うんうん、あのぜひそういう行動はしてほしいなという、
いやなんかあのずしくるお話を今日は聞かせていただいたんですけれども、あのこれからはね実際にそういう取り組みどういうふうにしていけばいいのかとか、はい、またその大国さんからいろんなお話を聞かせていただけると思いますが、はい、
私でよければ
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
また次は7月にご出演いただいて、
そうですね、
はい、そのお話をお聞きしていこうと思うんですけれども、はい、あの今日はお知らせも終わりということで、
そうそうそう、お知らせ、はい、あの実はですね、うちの学で、うん、あのうろついてるワンちゃんがずっといてまして、はい、であのなんとかあの子をあの、まあ、保護したいなっていう話をね、うん、あの飼い主さん同士でちょっとしていたんです、
はい、
でそれが3年ぐらい前から、
はい、
で3年ぐらいから前からその見かけてた子なんですけれど、うん、実はね5年間この街中で放浪していたワンちゃんだってことが分かって、はい、あのまあ、通称名くまくんっていう子なんですけど、くまくんね、あの学区内 の, あの、まあ、飼い主さん同士と、あとあの保護団体さんがもうタッグを組んで、はい、うん、であのようやくその保護をすることができたんです。
おお、くまくんよかった。
そうそうそう、でね、あのくまくん の, あのこう行動範囲っていうのが、はい、出雲路橋からあの北大路橋、
なかなか広いですね。
そうで、しかもねこういう放浪犬って5キロから7キロ範囲ぐらいで動くらしくって、であの高野あたりにも出没してた子みたいなんです。あの似たような子見たことあるっておっしゃってた方がいてて、
よく怪我もせずよかった。
本当 にもう、ね、超ラッキーボーイ、
ね、
そうそうそう、であの事故にも遭わず、もう食べ物なくてその餓死することもなく、5年間生きることができていた、はい、そのくまくん の、 あ、はい、あの本当のちゃんとしたお家、新しい飼い主さんを今、はい、その犬の合宿所高槻さんっていうところの、高槻っていうところの伊藤さんって方があの募集をされているの で、
そうなんですね、
ぜひあの見かけたりとか、はい、あのそういうこうちょっと気になるなっておっしゃる方は、あの連絡してあげてほしいなと思っています。はい、
連絡先は、
はい、犬の合宿所高槻、伊藤さんって方があの担当されてます、090-1863-8011 まで、ご連絡ください。でね、あのくまくんなんですけれども、はい、まあ、多分今7歳ぐらいなんですけれどね、あのゆったり過ごせるワンコさんで、もうシニアなんでそんなにワイワイキャッキャッキャッキャするような子ではないので、はい、穏やかに過ごせる場所があれば、ぜひあのそういうことを過ごしてみたいなって方、ぜひご連絡してあげてください。よろしくお願いします。
もう一度だけご連絡先の電話番号をお願いします。
はい、はい、伊藤さんです。090-1863-8011 までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大国さん、今日はありがとうございました。
告知までさせていただいてい
やでもくまくん良かったですね。
いやもう本当に ね、
まずは一安心。
そうそうそう、あとは新しいあのお家を見つけてあげて、ね、そこでまた幸せの余生を
暮らしてほしいです ね、
本当に
お願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、とんでもない。
では次また7月よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日は5月奇数月ということで、上京区、京極自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにお越しいただきました。大国さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。